山賛美をしていきたいと思います。主の愛はとこしえまで賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。はい。主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しいあなたの誠を力強い。一言お祈りします。愛する天の神様、今日も新しい朝、新しい一日をありがとうございます。御言葉からスタートする一日です。主よ、導いてください。具体的に何を優先的にしていくべきなのか、御言葉から悟っていくことができますように、聖霊様、助けて導いてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日のディボーション箇所は出エジプト記23章14節から19節です。拝読します。年に3度私のために祭りを行わなければならない。種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に7日間種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと、年の終わりにはあなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭を行わなければならない。年に三度、男子は皆、あなたの主の前に出なければならない。私の生贄の血を、種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また、私の祭りの脂肪を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持ってこなければならない。アーメン。はい、それでは先に内容をまとめます。年に3度の祭り、種なしパンの祭り、初穂の祭り、収穫の祭りを行うように命じています。さらに土地の初穂の中でも最上のものを主の家に捧げることが命じられています。それでは最初に目に留まる箇所を主に聞きながら黙想していく時間を持っていきたいと思います。それでは、最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は14節17節で、年に3度私のために祭りを行わなければならない、年に3回ということで定められている大きな祭りがあるんですね。私たちもそういったこの教会歴でのお祝いを心からしていかなければならないということを示されました。あと16節で、勤労の初穂の刈り用の祭りと、その年の終わりにはあなたの勤労の実を、収穫について、まあ勤労の実というふうに書かれてあるところに目が留まった。本当にこの働いたこの実をお弟子に捧げるということを思わされました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は昨日は喜びということが礼拝における非常に大きな要素だということを支援100編を通して学びましたけど、100編説を通して、今日も14節から15節のところで祭りという言葉が、ずっと16節まで祭りという言葉が続くんですけれど、礼拝というのは本当に心から喜び踊るということがまず一番大切なんだと。そしてその理由は15節の終わりにあるように、エジプトを出たからであると。 理由が書いてあります。で、自分が罪と死と悪魔のその鎖から解き放たれたということをどのぐらい喜び踊ってるかということが問われてるんだなということを教えられました。また18節のところで、種入れのパン、また死亡、そういったこのものを残してはいけないとあるように、礼拝というのは私たちの中のつぶやきとか不満とか、第一コリントの5章に書かれているそういったこの肉の要素を除かなければいけないということを教えられました。
はい、私は、15節に目が止まりました。誰も何も持たずに私の前に出てはならないということで、この祭りというのが、実際的には礼拝であって主への捧げ物をし、また私たち自身も喜ぶものであるということを教えられました。以上です。
はい、私はこの3つの祭りについて目が止まりました。15節から16節の3つの祭りですけれども、種なしパンの祭り、それから初穂の祭り、そして収穫祭という流れを見て、最初にこの罪に対する取り扱いがあり、またその初穂の刈り入れの祭りというのは後にペンテコステと呼ばれるようになったということから、その後にペンテコステがあり、そして収穫につながっていくという、この一連の祭りの流れというのに目が止まりました。はい、ではもうしばらく御言葉を黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪について約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉を深く調べていく時間を持っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は16節で、勤労の初穂の刈り入れ、勤労の実を畑から取り入れる収穫祭ということで、年のうち2度は収穫をお祝いする時だったんだなというふうに思わされました。そして、この収穫のためには勤労が必ずあるんですけれども、それだけではない。それだけだったら、お祝いすることもないかもしれないんですけれども、やはり神様の恵みがあってこその、本当に収穫でありますので、私たちの勤労と、また神様の恵み、祝福、両方が揃って収穫があるということで、そのことを、自分のが何かしたからっていうことだけではなくて、本当にこのお祝い、この祭りとして、私に栄光を返さなければならないということを、教訓として教えられました。以上です。
はい。私は、まず17節と19節で、道っちはどういうお方であり、命令は何であるかということを教えられました。この道っちは私と個人的に深く関わり、交わってくださるお方であって、この方の指示にいつも耳を傾けることが大切であるということ。そして、この主の前に進み出て、収穫の初穂、それも最上のもの、最上のものを捧げようと、いつも礼拝の心はこれであるなということを教えられました。また先ほど申し上げたことでございますけれど、14節から15節、礼拝というのはセレブレーションであって、救いの喜びにあふれて主を賛美し感謝することであるということ。また、16節のところで、ここは、イースターを表すわけですけれど、その刈り入れの祭りというペンテコステというところに続くんだなということを教えられました。つまり私たちはイエス様の贖いということを祭りとして、喜ばなければいけないし、イースターを喜ばなければいけないし、ペンテコステを喜ばなければいけないし、最終的に主が私たちのために再臨されるということを覚えて、一つ一つの出来事を心に置くことが大切だということを知られました。以上でございます。
はい、私は18節で、ここには生贄の地を、また種を入れたパンに袖添えてはならないと。罪のある状態で、このエジプトから脱出したその証と喜びを持って、礼拝する、その清い礼拝を捧げることが大切だということを学びました。以上です。
私は、全体から礼拝というのがとっても大切なもので、また神様側からの流れとそれに従うこの民の応答があって成立するということを教えられました。イスラエルにとって祭りというのがすごく重要で、祭りには一つ一つそれぞれ意味があって、それからここにあるように贖い、そして初穂、最初の満たし、大収穫という流れもあるというのを今朝は教えていただいて、本当に神様は全体の流れを作ってくださっていますけれども、この礼拝というのはその神様の御言葉に従う、まあ、このここで言うならば守るべきことをしっかりと守ることが大事だと思うんですけども、この神様の御言葉に従うことによってこの祭りが成立していたように、私たちも礼拝は神様の御言葉に従うことによって成立していく、と思いました。主の定めがあり、またそれに応答することで礼拝がなっていくということを今朝は教えられました。はい。では、さらに黙想していきましょう。具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は16節のところから、今とても忙しいんですけれども、私の働きがこの自分の労力だけの働きで虚しいものとなってしまうことはないように、多くの実を結ぶものとなるために祈らなければならない、主の助けを求めなければならない、祝福を求めなければならないということを示されました。特に今、メッセージの準備をしなければならないんですけれども、でそれも多くの実を結ぶメッセージとなるように、はい、祈り備えて、時間は短いんですけれども、はい、そのために祈って、で全面的に主に頼って準備したいと思います。以上です。
はい、私は14節15節を通して、礼拝は喜びにあふれて行うことをもう一度今日も昨日に引き続き教えられました。主日の礼拝に備えて十分なこの祈りと聖霊の力に満たされること、そして自分が救われたというその原点に。受ける喜びに溢れていること、それを今日覚えながら一日を過ごそうとした。また16節のところで、十字架、復活、ペンテコステ、再臨という神様の大きな歴史的な流れの中に今自分があることを覚えて、また自分もそのイエス様がそのようにされた後、私たち一人一人もこの同じようにたどることが主の御心であるなということを覚えて、その大きなビジョンでスタートのために備えたいと思います。19節にあるように、最上のものを確信を持って備えていきたいと思います。以上です。
はい、私は、礼拝に出る姿勢ですけれども、本当に主に捧げ物をするという、そういうスピリットを本当に忘れてはいけないなと思いました。明日が礼拝ですけれども、自分はその1週間何をもって主を礼拝するかということをもう一度考えたいなということを思いました。以上です。
はい、私は、全体の流れ、大きな、時期を見てその時代にふさわしいメッセージをするということを教えられました。毎週というか、その週に来る方々の状況とか、 そういうものを大体、まあ、考えながらいつも備えるんですけれども、それよりも前にもっとこう大きな時期を見て、主の流れの中で、今がどういう時期なのかというところを捕まえて、メッセージしていくことをが大切だということを語られました。そのようにしていきたいと思います。はい、では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日は、それぞれ礼拝について語られることがあり、本当にあなたに喜ばれる。また、あなたが今導いておられる、その礼拝のために仕えていくことを示されました。主よ、どうぞ。私たちの礼拝を主が導いてくださり、またお受け取りになってくださいますようにお願いします。最上のものを主を備えていきたいと思いますので、聖霊様が具体的に導き、助けて、捧げさせてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。